議会だより令和4年第4回定例会発行田原本町議会編集議会編集委員会令和4年田原本町議会第4回定例会が12月1日から12日まで12日間の日程で開かれました。開会日には森町長が物価高騰にかかる生活者支援補正等の議案について説明、会期中各議案について慎重に審議が行われました。1ページ議案概要。報告を受けた案件、町長の専決事項の指定についての報告、公用車事故にかかる損害賠償額の決定について2件、保険で対応、承認可決した議案、令和4年度田原本町一般会計補正予算第8号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は1億7863万7000円の増額、民生費で住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり5万円の現金を給付する、非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業にかかる経費、歳入補正は国庫支出金、令和4年度田原本町一般会計補正予算第9号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は98万3000円の増額、教育費で町内中学校に看護師を配置することに伴う経費、歳入補正は国庫支出金及び繰越金、令和4年度田原本町一般会計補正予算第10号、全員賛成。補正予算額は3404万2000円の増額で、職員人件費5877万7000円の減額を含んだ補正。人件費以外の内容は、総務費、衛生費、教育費の電気料金を増額するもの、また物価高騰にかかる生活者支援として民生費で困窮者世帯等へのフードレスキュー見守り事業の充実のための経費及び生活保護受給世帯に対して1世帯あたり1万円を支給する臨時特別給付金給付事業にかかる経費、衛生費で指定ごみ袋無料配布にかかる経費、生活者支援としての歳入補正で保育所保護者負担金及び学童保育料3ヶ月分免除、小中学校及び幼稚園の給食費4ヶ月免除等を減額するもの、またこの他の事業は総務費で知事及び県議会議員選挙に必要な令和4年度執行分の経費等、民生費で人件費補正に伴う介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の繰出金の増額等、衛生費で式休日応急診療所の年末年始発熱外来にかかる経費等、教育費で小中学校のトイレ清掃にかかる経費、園児の送迎車への置き去り防止のため安全装置にかかる経費、歳入補正は分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、 繰越金及び諸収入、債務負担行為の補正は、公共施設の在り方検討支援業務委託料で300万円、知事及び県議会議員選挙事業で228万8000円、老人福祉センター指定管理料で8250万円、3年分、田原本駅前広場指定管理料で600万円、5年分、外国語指導助手派遣業務委託事業で2866万2000円、3年分、唐子鍵遺跡史跡公園指定管理料で2億130万円、5年分をそれぞれの限度額と定めるもの。令和4年度田原本町国民健康保険特別会計補正予算第2号、全員賛成。補正予算額は43万円の増額で、交付金の事業費分の確定に伴う返還金、歳入補正は繰越金。令和4年度田原本町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、全員賛成。補正予算額は407万3000円で、職員人件費の増額、歳入補正は繰入れ金。令和4年度田原本町介護保険特別会計補正予算第1号、全員賛成。補正予算額は6909万5000円で、職員人件費の増額を含んだ補正。人件費以外の内容は、介護給付に要する経費を増額するもの、また給付実績の確定に伴う返還金、歳入補正は国庫支出金、支払い基金交付金、県支出金、繰入れ金及び繰越金。令和4年度田原本町下水道事業会計補正予算第1号、全員賛成。収益的支出の補正予算額は390万6000円の増額、資本的支出の補正予算額は300万8000円の増額で、内容はともに職員人件費。2ページ、田原本町駐車場条例、賛成多数。再開発ビルに合わせ整備する田原本駅前南自動車駐車場及び田原本駅前自動車待機場の設置及び管理に関する条例を制定するもの。田原本町子ども育み交流センターの設置及び管理に関する条例、全員賛成。田原本駅南地区第1種市街地再開発ビルの2階に整備する子育て支援と多世代間の交流を目的とした施設の設置及び管理に関する条例を制定するもの。田原本町付属機関に関する条例の一部を改正する条例、全員賛成。田原本町就学指導委員会の名称変更等の改正を行うもの。一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、賛成多数。一般職の職員のうち30歳代半ばまでの職員が在職する号給について、4月1日に訴求して、給料表を平均 0.3% 引き上げる。勤勉手当支給率を年間 0.1 ヶ月分引き上げ。議員・ 期末手当支給率を年間 0.05 ヶ月分引き上げる等の改正を行うもの。田原本町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例。全員賛成。子ども医療費助成の対象となる子どもの年齢を15歳に達する日以後の最初の3月31日までから18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大する等の改正を行うもの。指定管理者の指定について全員賛成。老人福祉センターの指定管理者に大阪府吹田市株式会社ビケンテクノを指定し、指定の期間を令和5年4月1日から令和8年3月31日までとするもの。指定管理者の指定について全員賛成。田原本駅前広場の指定管理者に田原本町一般社団法人田原本まちづくり観光振興機構を指定し、指定の期間を令和5年4月1日から令和10年3月31日までとするもの。指定管理者の指定について賛成多数。道の駅レスティカラコ鍵およびカラコ鍵遺跡史跡公園の指定管理者にカラコ鍵にぎわいづくりパートナーズを指定し、指定の期間を令和5年4月1日から令和10年3月31日までとするもの。なお、カラコ鍵にぎわいづくりパートナーズは、奈良交通株式会社、京阪園芸株式会社、近鉄造園土木株式会社の3社による共同事業体です。和解について、全員賛成。公用車での事故に関し、損害賠償金等の事項について、相手方と和解をするもの。採択とした意見書。意見書。帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書。全員賛成。提出議員古舘憲明議員。不採択とした意見書。意見書。提出議員の順です。再審法、刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書、賛成少数、岡本光弘議員。最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書、賛成少数、吉田勝則議員。健康保険証原則廃止の撤回を求める意見書、賛成少数、吉田勝則議員。同意した人事案件。公平委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて、氏名梅野光雄氏、任期令和4年12月21日から令和8年12月20日、固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて、氏名東口武氏、任期令和4年12月25日から令和7年12月24日、選挙した人事案件。選挙管理委員会の委員及び同補充員の選挙について、選挙管理委員会の委員、氏名川島仁志氏、西秀文氏、沢田春夫氏、小林義隆氏。選挙管理委員会の 委員補充員。氏名補充順位順、増井博之氏、勝田博明氏、安田昭雄氏、鳥田博之氏。任期委員補充員ともに令和4年12月25日から令和8年12月24日。総務文教委員会審査の状況。質問。令和4年度田原本町一般会計補正予算第10号について、専門業者による小中学校のトイレ清掃の実施予定日と清掃方法の検討は？回答。早急に入札を行い、3月末までに実施したいと考えている。また、一定レベル以上の清掃をしていただけるよう、他市町村の事例も参考に仕様書を検討したい。質問。園児の送迎車の安全装置の設置時期と現在の対策は？回答。できるだけ早い時期に設置したい。運転手と添乗員の2名が乗車しており、降りる時の人数確認と座席の消毒の際にも確認している。厚生建設委員会審査の状況。質問。田原本町子ども育み交流センターの設置及び管理に関する条例について、交流広場の喫茶コーナーは誰でも利用できるのか。回答。幅広い世代の方との交流を目的としており、誰でも気軽にご利用いただければと考えている。質問。老人福祉センターの指定管理者の指定について、利用者に対する新しいサービスはどのような提案があったか。回答。新たなサービスとして、障害者支援施設と連携した障害者就労支援、小中学校等と連携した世代間交流事業、ホームページの開設等が提案されている。3ページ、調整を問う。このコーナーは、本定例会での発言等に基づいて、各議員の責任により、原稿の提出を受けたものです。上田正孝議長。今期定例会では、駅前再開発ビルに関係する議案2件を含む21件の議案、意見書4件を審議しました。町議会議員選挙後、1年が経過いたしました。議会として、議会の活性化の実現に向けて取り組みを進めておりますが、新任議員の皆様も積極的に発言していただき、活発な議論が行われています。今期定例会から副議長も一般質問が行えるよう運用を見直し、10名の議員が一般質問を行い、調整を正しました。また、本会議に加え、委員会でも傍聴者があり、開かれた議会の実現に向け取り組みを継続してまいります。古舘則明議員、激しい痛みなどを伴う帯状疱疹、加齢とともに発症リスクが高まり、中高年に多い。予防はワクチン接種、しかし全額負担。そこで帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書を提出、全員賛成で採択。一般質問、国の交付金、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援について、本庁の交付額7,986万9,000円をどのように活用されたか、特に生活者支援について問う。出産・子育て応援について 国は伴走型相談、経済的支援に力を入れている。本庁で安心して産み、育てるために今以上の対応が必要とされる。どのように支援されるかを問う。西川睦夫議員、東省、北省、他省の統合で最有力候補の他省案では、1、集まる児童725人に対して必要な運動場面積は7200平方メートル、それを3435平方メートルと積算するという委託業者、トーマツの基本的ミスがあり、運動場が確保できるか疑問。2、校舎や運動場の面積の確保を優先するため、狭いので今のようなプールは作れない。3、高地に十文字の水路があり、建設に制約がある。4、仮校舎建設や埋蔵文化財調査のため、2年ほど開校が遅れる。5、工事中は学校で給食が作れない等の問題があり、別に新しく必要な土地を確保し、学校を建てるべきであると主張しました。竹村俊文議員、事業評価についてただした。外部有識者等からなる委員会に諮り、これまでの評価を行い、アンケートによる町民ニーズへの対応を踏まえて策定している。今後の取り組むべき方向性を明確にした上で、具体的な事務事業や指標について実施計画を定め、目標の達成に向かっている。無作為抽出による住民協議会を立ち上げ、町民のご意見を捉える場として、町民ニーズに沿った施策を進める、税の有効的な政策施行に反映しているか、税の無駄遣いにならないように、町民の意見をしっかり反映するよう、財源確保を求めた。吉田勝則議員、J リーグのスタジアム標準に、住宅地域に近接する地域にスタジアムを建設することは極力避けるべきですと明記されています。交通量の増加、サポーターの喧騒、イベントの騒音、照明による公害などが挙げられています。そこでなぜ駐車場を作らないのか、住民の理解を得たのか正しました。住民説明会は今後検討する。駐車場は今後の利用数に合わせて考えたい。これではサッカーのサポーターで大渋滞が発生します。サッカーの試合をご存じない方が進めると、住民に大きな迷惑がかかります。岡本光弘議員、12月議会では、子育てを応援するまちづくり、小学校統廃合、道路の修繕、コミュニティバスの4点を一般質問いたしました。子育てを応援するまちづくりに関しては、大和平野中央田園都市構想フォーラム内での発言の確認と遊具設置の提案、御所市の成功事例など挙げさせていただきました。小学校統廃合では関心を強く持っておられる未就学児の保護者からの声を紹介させていただき、理事者に対し住民説明会への町長の参加やパブリックコメントの実施を求めました。住民の皆さんが安全に楽しめる町になるよう、これからも提案・質問に努めてまいります。杉岡正治議員、田原本駅南側で再開発による駅前ビルの工事が進んています。この2階には子育て支援施設として子ども育み交流センターと 保育施設等ができ、子育て世代には嬉しい施設です。施設の中には交流広場があり、誰もが気軽に立ち寄れる憩いの場として利用できます。南側には隣接して立体駐車場ができ、施設や駅利用が便利になります。また、駅前広場を有効利用するため、観光振興機構に管理していただくことで、積極的にイベント等を開催し、町の玄関口である田原本駅前がにぎやかになり、町の活性化につながるよう求めました。4ページ、持田直明議員。東幼稚園跡を活用し、令和6年4月までの早い時期の開園を目指して、新たに認可保育所として、整備・運営を行う事業者を募集していました。プロポーザル方式で事業者の選定を行い、受託事業候補者を決定していましたが、その後に委託事業候補者が予算の調整や保育事業の継続が難しいとの理由で辞退したことから、事業者の決定ができない状況となったこと、また、再募集については未定であるとの報告を受けました。待機児童の解消を目的としており、再募集を早い時期に行うよう対応を求めました。梅谷康則議員、今回議会での一般質問は、1、令和5年度予算編成方針、2、東省、北省、田原本省の統合スケジュール。3、田原本小学校のトイレのリフォーム。4、町内小学校の特別支援教育充実です。2について、3小学校統合校建設地を今年度中に決定すると明確な答弁がありました。3について、学校トイレは老朽化で暗い、汚い、臭い状況です。建て替え計画があり、大規模な改修は無理ですが、在校生の生活の質向上のため、実態を訴え、改善交渉した結果、今年度中に小中学校のトイレを業者清掃することになりました。平田正孝議員、一般質問を2点行いました。1点目は、防災・減災の観点から、緊急時における AED の適正配置に関する重要性について訴え、並びに使用方法について関係者への教育・訓練の実施について質問しました。結果としては、重要性のさらなる認識と、緊急時に使用できるよう準備体制を整えているとの回答を得ました。2点目はマイナンバーカードの登録進捗状況について、カード普及と消費喚起の観点からさらなる推進が必要と訴え質問しました。いずれも前向きな答弁を得ることができ、有意義な定例会となりました。藤井正人議員、一般質問2点。 1. 教育 DX について子どもたち一人一人に個別最適化され創造性を育む教育 ICT 環境の実現に向けた取り組みを正す。日々の連絡をもっと簡単に学校の先生や児童生徒保護者の皆様が欠席連絡のデジタル化などスマートにつながることで業務の負担軽減、安心安全な学校生活を実現できるよう提案、導入を予定すると答弁を得た。2、医療的ケア児への支援について救急サマリー MEIS の周知等を正す。県と同様 周知できていないところを取り組むと答弁。ケア児へは出生時から切れ目ない支援で心を寄せていくと温かい答弁を得ました。梶木博文議員。一般質問1、災害時の安否確認について。2、公共施設 BGM の導入について。3、デジタルサイネージの活用について。4、旧清掃工場跡地について質問。災害発生時の初動対応の遅れによる課題解決策として安否確認アプリの重要性について。行政の情報発信の課題である、これまで届けられなかった層を含め多くの人へプッシュ型で視覚的に分かりやすくタイムリーに届けるため、デジタルサイネージの拡充を求めました。議会改革特別委員会では、女性の声を行政に反映させる取り組みとして女性議会の開催を提案いたしました。村上清司議員。食品資源循環事業はモデル地区内192世帯と学校給食の食品残差を堆肥に変えることで約23トンの可燃ごみの削減、家庭でのごみ袋の使用量が減ったとの効果があり、その他の事業を含め、大和クリーンパークへの可燃ごみ搬入量が10月末で前年度比約118トンの減量ができた。観光振興は、道の駅、史跡公園を一体的に運営し、それぞれの強みを生かした集客に取り組み、食を新たな観光資源とする取り組みを進める。中小企業支援は、事業融資資金の利子補給、保証協会の保証料の補給を実施とのことでありました。安田清和議員。本町の人口減少、児童数の減少から東小、北小、多小の3校統合に向けた基本構想の作成が町で進められております。議会でも町小中学校施設再配置検討特別委員会が設置され、より良い学校ができるよう議論を重ねております。12月時点では多少での建て替え案が有力で進められております。本町の未来に関わる重要な事業でありますが、まだまだ住民の皆様への説明が不足していると感じており、保護者等学校関係者だけでなく地域の皆様にも広く納得していただけるよう説明を丁寧に行い、事業を進めるよう求めました。議会を傍聴してみませんか。次回定例会は3月上旬に開催します。予定、問い合わせ、議会事務局、電話 34-2119